今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章です。ヨハネによる福音書の21章、はじめに1節から3節までをお読みいたします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。アメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛し慈しみたまおイエス様、弱き私たちをこのようにして包んでくださり、責めることなく、むしろ何が道であり真理であるのか、何が命であるのかをそっと示してくださる主、今朝もあなたを褒めたたえます。どうぞ今朝もあなたが御言葉を持って我らに命の道を示してくださり、我らがその道に歩めるようにと、本当にあなたが私たちのために取りなしをしておられることを感謝します。今語りますしもべを清めてください。また預かる人々の耳を清めてください。あなたの尊き命の御言葉、それを本当に尊く、そしてたくさんいただき尽くすことができる我ら一同でありますように、イエスよ今から導いてください。すべてを期待し、あなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様の復活の後の、お話について、このヨハネの21章は、この教会では何度も何度も、開かれているところではあるんですけども、本当にここにはイエス様のご性質、復活の主イエス様のご性質が本当によくよくそのイエス様を表しております。で、この21章、ヨハネ21章はイエス様の復活がなされて、そして弟子たちに現れて、聖霊の息吹、シャラウムの息を吹きかけられて、私もあなた方を使わします、そういうふうに言われた後ですね、デダモンと呼ばれるトマスは、私は、見なければ信じないって、言ったんですけど、しかしイエス様は現れてくださり、あなたがこの手の穴に差し入れて、この脇の穴に差し入れてみなければ、信じならば、さあ、あなたの指をここに差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。そのように本当に責めることなくおっしゃってくださいました。イエス様は、まずこういうふうに、しなさいと示して、そしてさらにですね、トマスに対しては、あなたは私を見たから信じたんですか、見ずに信じる者は幸いです、そういうふうにおっしゃいました。本当にこのイエス様のご性質、なんであなたは、信じないのか、そんなこと一切はないんですね。真っ先に言うのは、あなたは私を見たから信じたのか、そういう責め立てる言葉から始まったんじゃないんです。まず穴の開いた、傷を受けたその傷跡を示して、ここに指を差し入れてみなさい、そしてそれから信じないものにならないで信じるものになりなさいと、これがイエス様のその順番ですね。人間は何かと相手の非、相手が、 あなたは信じなかったのか、あなたはあれをしなかったのか、あなたはこれをしたのか、そういうふうに責める言葉が先走りがちですけど、しかしまずイエス様は十字架の傷跡を示されました。本当に私たちも人と相対するときは真っ先にイエス様の十字架の傷、イエス様が痛まれたということ、それをまず示す、そのことを本当に私たちの常としたいものです。さてここで今日の箇所は、ペビラの湖畔で再びイエス様がそのような個性姿勢を持って現れます。ここにおいてですね、シモンがまず言い出すんですね。私は漁に行く、漁に行く、書いてあるんですけど、行くのところ、ギリシャ語はフパゴーという言葉が使われており、これですね、フパゴーは、猿とか、尻族とか、行くっていう意味を確かにあるんですけど、しかしそれはですね、ダウングレードと言いますか、戻ると言いますか、バックスライド、そういう意味での行くがこのフパゴです。私は寮に戻るとか、私は寮の方へと離れていく、そういう、意味です。そういうふうにシモン・ペトロがまず言いますね。もう一番弟子、聖霊の息を吹きかけられた一番弟子シモン・ペトロが、私は寮の方へと離れていく、寮に戻る。でそれで弟子たちも、他の弟子たちも、私たちも一緒に行きましょうって、言うんですね。せっかくイエス様から、任命をいただいて、聖霊の息を吹きかけていただいているにもかかわらず、私は寮に行く、これイエス様のそのご指示とはまた違う方向に行くものですね。あの預言者ヨナがニネベに行きなさいって言ったのに、タルシュ行きの船に乗るような、もう全然あさっての方向に行くようなものです。本当はなすべきことは分かっているけれども、 そちらの方に肉の目で、肉の力ではどうも望みがないということで、自分が慣れ親しんだこと、以前の仕事に戻って、フパゴをしていく、そのようなところで、他の弟子たちにも行ったら、他の弟子たちも、シモン・ペテロと一緒に行くということで、でそれで彼らはお魚を取りに、漁に出かけに小舟に乗り込んでいくんです。でも何も取れないんです。何も取れなかった。イエス様から、言われたこととは逆方向をすると何も取れないんです。きっとここにおいて彼らが漁をした、この時、この日イエス様が現れてくださるんですけども、イエス様が現れてもなお、その知らんぷりして自分の道、自分の慣れ親しんだかつてのこと、かつての性質、それに戻って、それにしがみついて、それに固執し続けるならば何も取れないことが続きで、結局ですね、ただただもう居心地が悪くなっていくんです。以前の自分の性質にただしがみつき続けていくならば、もうそこに、もう身も蓋もないんですね。やろうとしても、やろうとしても虚しい、虚しい、そこにいるのが辛い、どうも、居心地が悪くなっていくんです。イエス様の方向とは逆方向を続けているならば、シモン・ペテロ弟子たちはこの夜は投げても投げても何も取れませんでした。これイエス様の権威です。イエス様のお言葉、イエス様の身旨と逆方向に行くならば、主の働き人たちは何をしても虚しいんですね。主の働き人はただイエス様の示されること、これを行う、ここにおいて本当に喜びと、また自分自身の力ではない、もう大いなることがなされること、これを、奇跡を、印を、また喜びを、またたくさんの、食べ物、具体的な、そうした生活の必要も満たされていくんですけども、けれども主の御旨とは逆のこと、以前の肉の行い、以前慣れ親しんできたこと、これにしがみ続けるならば、ちょっと、それまでの、ことはもう一切通用しなくなってしまう、居心地が悪くなってくる、気まずくなってくる、いても立ってもいられなくなっていくんですね。なくて、虚しくて、そうなっていきます。そこをイエス様はどういうふうにこの弟子たちを捉えやすかった。4節から、夜が明け染めた時、 イエスは岸辺に立たれた。すると、けれども弟子たちにはそれがイエスであることは分からなかった。イエス様がそばに立たれてもそれがイエスであることは分からないんです。弟子たちは分かりませんでした。私たちも本当に自分の思い込みにを握りしめて掴み込んで話さないならば目が塞がれた状態、イエス様だと分からないんです。で、5節。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。で、ここでイエス様は、子供たちよ、食べるものがありませんね。ここはですね、否定の疑問形から始まります。メーという言葉、これは、ドンツという英語と同じですね。ないないないんだろう、メー。あたあたは、食べるもの、この食べるものは、プロスファギオン、これ要するにパンと一緒に食べるおかずの意味です。まあ、だいたい魚がパンと一緒に食べるおかずなんですけども、あなたたち、パンと一緒に食べるおかず、要するに魚はないんだろう、あなた方ないんでしょうという疑問形からその質問をイエス様はされます。そうです。ないこと前提でイエス様は聞かれました。それはそうです。ないからです。イエス様が、全ての主権を支配しておられますから、弟子たちが一切、もうシモン・ペトロという漁師のプロが、一晩中投げても投げても、シモン・ペトロが夜中にわざわざ寒い時間に漁にしに行ったということは夜の方が魚が取れるからです。でそれでその取れる時間に、取れる場所を知っている知り尽くしているペトロが網を投げても魚が一匹も、かからないということ、これはこちらの方が奇跡なんですね。イエス様はシモン・ペトロの思惑を 100% そぐわないという奇跡を起こされました。このような奇跡もあるんですね。皆さん、奇跡というものは皆さんの願うことが、もう物理法則を超越したような不思議な方法で叶えられるという奇跡ばかり思い描きがちですけども、もし皆さんが主の御旨から逆方向へ行くならば、皆さんの思い通りに全く持っていかないという奇跡をもうイエス様は起こされるということ、これ私たちはよく心得ておくべきです。イエス様の御旨から外れた方向であるならば、何もかも浮かないうまくいかないという奇跡をイエス様は起こされて、その人を無理やりですね、イエス様の御旨の通りに歩まそうとするようにします。イエス様の身胸から外れていたことをしていくならば 100% うまくいかないということで、もうどんどん居心地が悪くなり気まずくなり、もういても立ってもいられなくなり、結局、もう心をイエス様に向けざるを得ない、本当に人間挫折というものが、よく味わわれます。その挫折は、結局主の身胸でない方向に人が行こうとするときに、主がその人の思惑通りに行かせないという奇跡を起こして、でそれで挫折が起きてしまうんですね。ですから主の御旨通りに歩む人は、そのような挫折は一切経験することなく、むしろ主が起こしてくださる本当に素晴らしい奇跡によって喜び沸き起こって、本当に何もかもなすことうまくいく、あの容赦に与えられた祝福がその人に、与えられるんです。イエスさんはここで食べ物がないんだろう、ないのだろうと、ないということを前提で聞かれて、弟子たちははい、ありませんと、答えざるを得ませんでした。でそれで6節、イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。でここでまた奇跡が起きました。全くもって、さっきまでの瞬間までは全くもって一匹も取れなかったけれども、しかしお言葉に従ってお言葉通りに行ったら、もう自分たちの、プロフェッショナリティでは一切、ありえないほどの収穫、ありえないほどの、おびただしい魚、それを取ることができました。本当にイエス様は私たち人間のですね、プロフェッショナリティとか技とかスキルとか経験とか、そういった一切ではなく、ただお言葉に従うこと、これによってのみ御業が人を通してなされていくんです。主の御業は 人が主の御心通り行うということを通して主はこの世界に御業を起こされていきます。人間との、ね、コラボレーションなんですね。もう一度言いますと、主はこの地上において御業をなされるとき、まず御言葉を送られます。しかし人がそれに不従順しているならば御業は全くもって起こりません。かえって、願わない方向に関する奇跡ばかりが起きて、何もかも思った通りいかない、居心地が悪くなる。しかしイエス様のお言葉通りに従って行くならば主の御業が起こるんです。奇跡が、主の御心がこの地上によってなされていくんです。本当に神様は人の同意、人の意志による御言葉に対する従順しますというそのアーメンを用いて主はこの地上において御業を成していくんです。イエス様はこの時に弟子たちにそのようなレッスンをされたんですね。お言葉通りしたらこのようなおびただしい世が取れるという本当に奇跡が起こった。でそこで彼らは知るんです。主だと、ね、イエス様だった、ね、皆さんも人生においてあるはずです。主だ、ね、本当に今イエス様が働かれたんだ。弟子たちは、ね、言いました、ね、何節、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ、ね、湖に飛び込んだ、直訳すれば湖に自分自身を投げた、ね、シモンは、本当に主ですと聞いて服をまとって、そして水の中に自分自身を投げ込みました、ね、本当にそれまでの裸だった自分、良くなかったことを弟子たちに強いてきた自分、本当に自分を、ね、主張して、ね、自分は漁師だ、魚を取って食べていけるんだ、ね、弟子たち、あなた方もどうか、ね、そしてもう一晩中裸で立ち働いていた、そのような自分をもう上着をまとってから水に自分自身を投げて、もう水の中に、死のもうそれまでの恥ずかしい自分は水の中に投げて、ね、そして自分、かたくなに握りしめていた自分は自分自身を水の中に投げちゃって、そしてイエス様の方に泳いでいけばいいんです。本当に何か、汚れた、またかたくなだった以前の自分、それはもう水の中に自分自身を投げて、そしてイエス様のもとに行く。これが私たちが本当に間違った時、かたくなだった時、居心地が、まあ、イエス様の身胸から外れたことをしてどんどんどんどん、気まずくなった時、自分自身を死の水に投げて、そしてイエス様の方へと行く。これが正しい復帰の方法です。8節、しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。アメン。間違ってしまったペテロ、ね、本当にイエス様を3度知らないと言ったペテロ、しかもイエス様が復活されて、イエス様、ね、目の前に現れて聖霊の息を吹きかけて、聖霊を受けなさい、私もあなたを使わしますと言われたにもかかわらず、なおバックスライドしてしまったペテロ、その何度も何度も失敗していたペテロに対してイエス様がなされた行動は、炭火を起こしてその炭火焼きのパンと魚を焼いて香ばしい香りを立たせて、そして出迎えてくれるということ、これがイエス様がなさったことです。本当にイエス様のその技は美しいです。憐れみ深いです。本当に私たちもイエス様に習うものになりたいです。日ごと自分を下ろして、このイエス様のご性質によってあがなわれて、現れて、取りなされて、そして本当にイエス様の愛が身にしみて人は作り変えられていくんです。愛、憐れみ、許しの主イエス様、これを私たちは見続けるべきです。そしてイエス様に習うものになっていこうという志を持って、イエス様の方へ向かって泳いでいき、イエス様の方へ向かって、ね、歩みを進めていくべきであって、頑として、ね、この イエス様のそのパンと魚だけをもイエス様に焼かせて、自分は相変わらず、ね、自分の好きなことをする、ね、いやいやそれではどんどん居心地が悪く、また何をしても栄えない、ね、量、ね、虚しいことになってしまうんです。イエス様は炭火を起こしてこの魚とパンを焼いて弟子たちに、ね、勧められます。そして10節、イエスは彼らに言われた、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。アーメン。イエス様は弟子たちが、ね、自分の、ね、イエス様の御言葉通りに従ったゆえに得たその魚をも、ね、用いられてこの弟子たちを食べさせてあげました、ね、イエス様が来てイエス様がパンを取りイエス様がそれを、ね、お与えになり、また魚も同じようにして弟子たちにイエス様が与えてくれました。イエス様が与えてくださるんです。主の働き人の必要、主の働き人のそのイエス様の御言葉に従順したゆえの勝ち得て余りある祝福、これは本当にイエス様のものですけれども、しかしイエス様はそれをもってあなた方も食べて満腹しなさい、あなた方もそれによって満ち足りて、そして主の働きをするものになりなさい、このようにされていきます。イエス様はシモン・ペテロに個人的にそのように、ね、指導をされていきます、ね、それが15節以降です。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。アーメン。ここでイエス様はシモン・ペテロに対して、ね、ヨハネの子シモン、ね、バル・ヨナ・シモンと声をかけられます。人の子供としてのシモンです。で、人間から生まれた人間は元元来の生まれつきの人間はイエス様をアガペの愛で愛し尽くすことができません。ここでイエス様はあなたは、ね、バル・ヨナ・シモン、あなたはアガペの愛でもって私を愛し尽くしますか、そういうふうに聞かれたんですけども、しかしシモン・ペテロはですね、答えを濁すんですね。アガペの愛で答えません。ペテロは、はい主よ、私はあなたを愛することは、この愛する、これはフィレオという愛であってアガペという愛ではありません。フィレオという愛、それは、ね、相手を慕う愛、相手が好きだという愛、けれども、ね、命を投げ出してまで相手を守るような、ね、そういう愛ではないんですね。ペテロはそう答えるしかありませんでした。はい主よ、私はあなたを、ね、フィレオの愛で愛することはあなたがご存知です。でそれで、ね、イエス様は私の子羊を飼いなさい、私の羊を、ね、牧しなさい。ですからイエス様を、ね、 慕うこと、ね、たとえ完全な愛で、ね、もうイエス様から、ね、右に行きなさいと言われて、ね、でも弱さのように右に行き尽くせない、それでもイエス様を慕う心、イエス様のお言葉に従順できないことを悲しむ心を持って、それでもイエス様あなたを慕いますという心、これを持っていること、これが羊を飼うことのできる条件です。羊、皆さんもイエス様から羊を任されている、ね、ところがあるでしょう、ね、皆さんが親であるならば子供が、ね、皆さんの養うべき羊であり、また牧会者であるならば、ね、生徒たちが、ね、養うべき羊たち、ね、イエス様を慕う心、私を持っている、これが本当にイエス様の羊たちを養い、ね、牧するその条件です。完全でなくてもそれでもイエス様を慕う心、これがあればイエス様から私の羊を飼いなさい、そういうふうに言われます。でそれで17節、イエスは3度ペトロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか、ね、これ日本語の聖書ではわからないですね。愛しますか、愛しますか、愛しますかって3回同じ質問に聞こえるんですけども、しかしイエス様のこの3度目の質問、これは前の2回はとは違って、今度フィレオの愛でペテロに質問します。ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしますか。でそれでペテロはイエスが3度、ね、あなたは私を、ね、フィレオ、ね、しますかね、ここでは3度目にあなたは私をフィレオするのかという質問をしたから、だからペトロは心を痛めてイエス様に言ったんです。主よ、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを、ね、知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。アメン。ですからシモンペトロ、ね、人の子バルヨナシモンにはイエス様をフィレオする愛がないということを、それはイエス様はご存知です。そしてペトロは、ね、3度もあなたはご存知ですと、知っておいでになります、そういうふうに言いました。私たちも本当に心を痛めてイエス様にただ申し上げるしかないですね。心を痛めていることが重要です。そしてまた本当にイエス様を慕うという、フィレオをするということが重要です。完全についていけない自分に対する心を痛め、そしてイエス様のその本当に徹底的に厳しい言葉で、ね、もう裁きの言葉で叱り飛ばさない、愛、憐み、許しのそのご性質、それに対する本当に心を痛めること、これが重要です。この愛する、慕うということ、ね、そして心を痛めてイエス様の身旨についていけない自分を悲しむこと、そしてイエス様のその愛、憐み、許し、ね、それが続くことに対する申し訳ないという思う心、これを忘れてはなりません、ね、それがない人はただの恩知らずです、ね、けれどもこのペテロはイエス様を慕っておりました、心痛めました、そして本当にイエス様についていけない自分にもう嫌気がさしたことでしょう。けれどもイエス様はそれでもなお、私の羊を飼いなさいって言われます。私たちはこのイエス様のその愛、憐み、許し、そしてイエス様のこの、あくまでイエス様を慕う人にはこのように責めることなく、何度も何度も何度も身旨を示されるこの個性質、それによって我らは心を溶かされるんです。イエス様は言います、18節で、誠に誠にあなた方に告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました、しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペトロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペトロに言われた、私に従いなさい。アーメン。 誠に、ね、主のしもべの、ね、まだ若造である者は自分で帯を締めて自分の歩きたいところへ行きます、ね、信仰においてまだ未熟な人は、ね、イエス様の言葉ではなく、ね、自分の行きたいところに行くために帯を締める、ね、自分自身を、ね、ミニストリーへと縛って自分の行きたい自分のやりたいことをするんですが、しかし信仰において熟練してくる人は、ね、他人任せなんですね。他人といっても相手は人間ではありません。聖霊様です。聖霊様に縛られてパウロはエルサレムに行きました。聖霊様に縛られて行く、主が行きなさいと言われるところに行く、これが信仰において熟練した者の行くところ。シモン・ペテロはどのような死に方をして神の栄光を表すかをイエス様から示されました。で、確かにシモン・ペテロはそうでした。逆さ十字架の刑につけられて、あのローマの牢獄において、本当に他の多くの苦しむ生徒たちと共にあのローマの中に自ら進んでいて、そしてそこで逆さ十字架に貼り付けられて死にました。ペテロはそのように本当に主の御旨に従って、主に聖霊に御霊様に縛られて、そして神様の栄光を表しました。これが主のしもべ、主の弟子の行く道です。御霊に導かれ、イエス様の御言葉に導かれ、そして行く、そして神様の栄光を表す、これが主の弟子のその本文です。20節から、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。アーメン。人はですね、もう死に召し出された、でも他人が気になるものですね。ペテロはこの人はどうですか、ね、あなたは私にこう言われました、じゃああの人はどうなんですか、ね、そういうふうに質問したからですけど、けれどもイエス様のお答えは、ね、あなたは私に従いなさいということですね。あの人この人ではないです、ね、あなたはあなたのミニストリー、あなたのなすべきこと、これをして私に従いなさい。主の御言葉は、右に行くなら右に行く、左に行きなさいと言われるなら行く、やめなさいならばやめる、これが主の弟子、私たちのなすべき分です。そして、ね、イエス様のお言葉を何か弟子たちの間で曲解された言葉が、その弟子、ね、ヨハネは死なないという話が、兄弟たちの間に行き渡った、ね、まあ、そういうような話といいますか噂ですね、あるいは、そのようなことが事実として伝わっていた、ね、この話、ロゴスというギリシャ語です、ね、ロゴスは客観的真実、ね、ことわざとか、ね、このようになるということ、法則的な、ね、断り、それを表すのがロゴスですけども、その弟子は死なないというロゴスが、ね、噂話ですね。それが行き渡ることになりました。本当にイエス様の言葉をそのままではなく、何か自分の思い込みを混ぜて、ね、行き渡らせる、そのようなことがあるんですけど、しかしヨハネがここで言っていることは、ね、イエス様が、ね、言われたのは、私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。もう本当にイエス様のお言葉そのままをそのまま繰り返して、ヨハネは、ね、そうではないんですよということを、ね、手紙で、このヨハネの福音書で書いてます。私たちもイエス様のお言葉を、ね、思い込みを混ぜずに、イエス様が言われたのはこうですよ、ね、これだけでいいんですね。何も、いやいやそうじゃないですよ、あれでこれこうで、ね、そういうことを言うんではなく、イエス様は言われたのはこうですと言って、御言葉をそのまま示す、それが私たちの、 相手が曲解した時の、ね、その時の対応方法です。で24節からこれらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。アメン。ヨハネは確かにイエス様の奇跡、印、不思議なこと、偉大なこと、それを書き記しました。しかしそれと同時にヨハネの福音書、愛の書と呼ばれているヨハネの福音書です。イエス様の愛こそが世界をお入れすることができないほどの大きな愛なんです。宇宙よりも大きな愛、それがイエス様の愛。イエス様がなされたこと、その愛の技、憐れみの技、許しの技は宇宙よりも広いんです。本当にイエス様のなされたこと、これは私たちが書き記すとするならば、イエス様のなされたことといいますか、愛の技、イエス様の愛を書き記すならば、もう書物をいくらあってもね、書き足りないんですね。これがイエス様の愛です。どうか皆さん、このイエス様に従って、そしてイエス様に許され、イエス様に導かれて、イエス様が十字架上でなされたことを本当に心を痛めつつも、イエス様を慕い求めて歩んでいく、この主の弟子、主のしもべたちである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、愛であられるあなたを褒めたたえます。あなたは誠に私たちを愛してくださり、許してくださり、そして私たちが心を失えることはないように、くすんだ刀身を消すことなく、また傷んだ足を折ることもなく、あなたのその愛のお言葉でもって私たちを立て上げ、あなたの働き人として作り変えてくださる、その愛の技を感謝します。それに引き換え私たちはなんと愛がなく人を裁き、また本当に傷んだ足を折ってしまうようなものでしょうか。主を誠に悔い改めて、本当にあなたの姿、あなたに似たものへと変えられたいです。主よ、本当に私たちも炭火を起こして、弟子たちを、主のしもべたちを焼いたパンと魚でもてなす、そのような志、そのような美しい品性、気品、それを与えてくださいますように、私たちが作り変えられていきますように、どうか助け導いてください。あなたが今日、愛の技を示してくださったことを感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日のこの箇所を通して主よ、あなたは私たちにせっかくあなた自身が着させてくださったその救いの衣、信仰の衣を自分勝手に抜いてはいけないということを教えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス・キリストにあって与えられている衣のその捕縛を、その帯を私たちがほどいて脱いで、そして世の中において一肌あげようとしても、主よ、裸でいる私たち自身に尊いこと、それはできないし、そして天地を作られたあなたに背いた私たちに、あなたの作られた天地に満ちているものが身勝手をしてくれることは到底ありません。あなたに背いた時、世も私たちに味方しないということを、あなたが今日の箇所を通して教えてくださったことを感謝いたします。あなたに背いで私たち自身が一旗あげようと、自分のプロフェッショナルを働こうとするとき、どんなに私たちの知識に満ちてプロフェッショナルあるその法則に基づいて、私たち自身の思った通りのところに私たちの一旗あげる揚げのその網を下ろしたとしても、主よ、あなたが作られたその天地に満ちているものは私たちを味方をしないということを、あなたが今日のこの箇所を通してことごとく教えてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちに救いの働きのために、あなたの救いの働きの回答を着させてくださいました。でも主よ、私たちがこの回答を私たち自分勝手にそれを脱いで、その帯を ほどいてしまうならば、私たちの働きは虚しくなるということを、一晩中下ろしたその網を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。ペテロは主だという言葉を聞いたときに、再び彼がまず先に一番最初にしたことは、あなたが彼に着させてくださった救いと命の働きの回答をまだ着ること、そしてあなたへと向かって泳いでいくまっしぐら、それを彼は思い出され、そしてそれを実践しました。世という海に溺れることなくあなたにたどり着く、あなたの恵みによって浮いてたどり着くということを、あなた自身があなたをめがけて泳ぐ人に対してなされたその技であり恵みであったことを心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人にあなたが着させてくださったこの義の衣、救いの働きの衣、これを勝手にその帯をほどいて、そして脱ぐ、それを主よ、あなたが許さないでください。そしてあなた自身がそれを、本当に弱い私たちを憐れんで、主よ、あなたがそれをさせないでください。そして私たち一人一人がイエス・キリストにあって聖霊に御言葉に捕縛されて、そして福音のためにわざわざイエルサレムに行き、また福音のために捕縛されてローマにまで行った、その使徒パウルの道を歩むことができますように。主よ、捕縛を本当にイエス・キリストにある聖霊の御言葉の働きの捕縛をほどくものではなく、使徒パウルのように捕縛されたまんま主の行きたいところに行く私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。従順した時に153匹です。従順した時に153匹です。網が破れないようにと、魚自身が網に負担をかけない、この素晴らしい153匹を私たち自身も取ることができますように、従順して網を下ろす私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。従順して下ろしたその網の中には、その網を本当に破けることがない、働きを破くことがない、本当に主に祝福に満ちた、主の祝福に満ちた153匹、しかも濃い太った153匹が入ることを信じて、従順して私たちの牧会の現場において、主よ、この網を下ろすことができますように、従順して私たちの家庭で網を下ろして、子供たちを、また私たちの家族をイエス・キリストにあってこの救いの網へと入れることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。